い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、もう梅も咲き始めましてね。
はい、
もう開花宣言も、
うん、
どうなんですかね。桜で3月の23日とか、
あら早いですか、ね、3月23日。
まあ例年通りらしいですね。
あ、そうなんですね、
うん、九州でそのぐらいで、だからね、もう3週間後には桜が咲き始めてると、
うん、
あっという間ですよ、ここから夏までは
ね。えここ数日暖かいから、なんか、うん、あ、もしかして春になるなみたいなね。
そうそう、そんな気分になってきたよね。
そう、陽が極まるというかね、陰陽でいう、うん、
そうやな、
ちょっと陽気な感じになってきましたね、う
ん、そろそろ、陰が終わり陽が始まると、
うん、うん、もう私やっぱり楽しいの好きなので。
ああ、そうだよな、
ちょっとウキウキと、
まあ、根拠なく、まあ、春が似合うかな、うん、
ねえ、うん、冬とか物悲しいよりは。
そうやな、僕ね、春もう夏、この年になるとね、
うん、
夏もいらんかなっていう。
夏もいらん
、うん、春秋で行ってほしいね。春秋
行ってほしいね、
うん、でちょっと冬があってね、
うん、
夏もちょっと長いかな。
去年かすごい暑かったですもん ね、半端なく。
そうね、うん、答えてくるからね、そろそろ
本当に
そこそこにしていただきたい、
うん、
なんか先ほどアンジュさん、なんか面白い話始めてた、あの恐怖の話ね。
ああ、さっきね、うん、なんかニュースだとかいろんなもので。
そうね、だから最近ちょっと暗いニュースが多くなってきたというか、
うんうん、
誰々が病気で、誰々が癌で、
うん、
なんかヤフーニュースでもパッと見ると半分ぐらい誰々が亡くなったとかね、
ね、白血病とか喉頭癌とか、
う
ん、
そういう
話聞くと、うんって思うんだけども、
なんかね、増えてきたから、何が増えてきたね、
何かね、
そのボリュームがなんかいい話より、ちょっとそういうことの頑張れという意味ではいいんでしょうけど
ね。私あんまりそういうの見ないんですけど、さすがにね、なんか
目につくようになってるでしょ。
目についたですよ、そのことがね、
うんうん、頑張っていただきたいし、
ま
あ、人間はいつかね、死ぬ運命ですから、
うん、
そのまま別に忌み嫌う必要もないんだけども、
そうそう、
そっからまあ、ね、そこで今日の話になったんやけどね。
そうそう、それで、
うん、
そういえばさ、
うん、
なんかそういうこと聞けば誰でもね、あ、怖いなとか、
はい、
うん、悪いイメージするとね、恐れっていうのが出てくると思うんですよ。
そうやな、
うん、うん、で、あ、怖い、恐れっていうのをなしにするっていうことは私はできないと思ってて。
あ、それは無理ですな、
ね、うん、むしろ恐れっていいんじゃないかと。
はい、
うん、受け入れるというよりも、うん、あ、恐れって来てくれたなみたいな感じでしてるとですね、多分ね、私のタイプかもしれないけども、はい、その恐れをバネにして突き進む、
うん、そう、
うん、そうするとね、恐れが勇気に変わってくるっていうね、なんかすごくいいメッセージをね、昨日聞いて、うんうんうん、あ、もう確かにそうだなって。私前のめりだから足出してかないと転ぶわけですよ、
うん、どういうことで、足を
前のめりだからね、うん、一歩前に足を出さないと倒れそうな気分がしてたんですけども、
はいはいはい、
うん、でね、恐れから行っちゃダメだとかいろいろ言うけども、うん、でもちゃんと方向性を見定めたら、
そういうこと
やな、突き進んでいけばね、うん、うん、どんどんそれが勇気に変わるんじゃないかなって思った。なんかね、うん、嬉しくなって。
あ、そうそう、うん、だからね、まあ何回も言ってますけど、多分、はい、恐怖って人間にとっては、
うん、
まあ言うたら一番大事な、はい、うん、感覚
機能
なんですね。
そう、はい、
ないと生き延びることができないので。
そうですね、う
ん、ですから、ある人が、あるスポーツ選手、なんだったかな、スキーのジャンプかなんかで、
うん、
怖いですと、
はい、
もう怖くて仕方がないの、その飛ぶ直前がね、
うん、そうだよね、うん、
それでメンタルコーチかなんかに、
はい、
あの恐怖心さえなければ、
うん、
もっといい記録が出せると思いますっていう相談に行ったら、
は
い、
そ
のコーチ曰く、あ、それは逆ですよと、
うん、
受け入れてくださいと、
はい、う
ん、その恐怖があるから、うん、無事に競技を終えることができるんだと。
あ、
うん、もし全く恐怖を感じないんだったら、
うん、
もう記録どころか まともに競技ができなくなるよというね。
そうですよね。
でそこでね、あそういうことか、さっきのまあアンジュさんの、なんていうかな、気づきというか、そういう形で、はい、あそうなんや、迎えればいいんだということに気づいて、で、恐怖がやってきた時に、あ、はい、これがあるから、僕は無事に、競技を終われるんだと、
そうですね、人生も、生活もそういうことだなって思ったんですよ。
でありがとうっていう気持ちが湧いてきたらしいんですよ。
あ、なるほどね、
そっか、これがあるから生きてられるんだな、ありがとうねってなった時に、先ほどアンジュさんが言ったように、その恐怖がこう今まで反発、反発したんですよ。
そうそうそう、逃げ回ってね、なんか嫌なこと
をやってて、逆の力を持ってたんやけど、今度逆に同じ力になったと、矢印が同じ方にこう進むよ、そっから記録がドーンと伸び出して、
はい、
やっぱり受け入れっていうのはすごいやっぱ大事ですよ、人間にとってはね。
あ、そうなんですね、
だから、もう仕方がない、来てる、もう来てるから。
そうですよね、
実際もう感じて、病気もそうでしょうけど、それってもう実際にそうなってしまっているものは、
はい、
受け入れてしまう方が良い結果につながっていく。
確かにね、そうそうそう、いい意味で緩みますもんね。
そういうこと、そういうこと、それは別に頭で妄想して作り出せって言ってんじゃないですよ、
なくてね、
実際そういうものを感じてる場合は受け入れてしまって、それは何のために起こっているのか、
はい、
ということ、はい、まあ、考えてもいいし、そのまま丸受け入れる人は受け入れてもいいし、とりあえず抵抗したり否定すると、まあ逆の作用になるってことだよね。
そうですね、
だからね、今そういうことを、まあ、感じてらっしゃる方は一回そういう形に切り替えてみて、はい、受け入れるというそういう方向もあるんやなと。
そうですね、
そういうふうに、まあ、切り替えてみてもいいですよね。
はい、
ということで、まあ、いい話ありがとうございました。はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。前回のお家へ帰ろう、
はい
はい、の後編ということで、お話していきたいと思いますけども、
はい、
前回ね、人間体験ゲームには、
ま
あ、ステージが2つあるよと、
はい、
いう話をさせていただきまして、
はい、
第一ステージのテーマは、人間業界で幸せを手に入れよう、
手に入れよう、
まあ普通の話ですわな、
そうですね、
でほとんどのプレイヤーが、
はい、
まあ、幸せ探しに夢中になるわけなんですけども、
はい、
中にはどうしてもちょっと馴染めないという方とかですね、
はい、
途中でやる気を失って立ち止まる方もいらっしゃるわけでございまして、
そうですね、まあ、
僕はその一人だったんですけども、
はい、
もう一つのパターンとしては、まあ行くとこまで行っちゃった人ですよね。
そう、ちょうどね、加納姉妹とね、お話しする機会があった人がいてね、
びっくりした、
加納姉妹の京子様、
いつ会ったんかなと思って、
違うの、私じゃなくて、会いに行くって言ってたからね、どうだったって今日聞いたらね、やっぱりもう行くとこまで行っちゃった人はすごいらしい、本当にこの世の最上級をすべて手に入れましたので、こういうあの目に見えるものではもうワクワクいたしませんのって言ってたらしくてね、
なるほどな、
人間の中にある情熱とかね、そういったところがやっぱりすごくいいなっていう、心がね、綺麗、顔やね、姿だけじゃなくて、中がすごく綺麗だったって教えてもらって、すごいなと思って聞いてました。
なるほど、やっぱり、まあまあメンタルの方には行くでしょうね。
そうですよね、
で、まあ、中には、まあ、目標を失って苦しまれた方とか、は
い、そうですね、
手に入れちゃったけどね、なんでこんな逆に手に入れてるのに幸せにならないのかと、途方に暮れる方もいらっしゃるかもしれない、
はい、
まあ、羨ましいという方もいらっしゃると思いますけども、まあ、そういう2パターンの人たちがですね、
はい、
まあ、言ったらあっちこっち漂流してですね、
うん、
ついに行き着く島が、
はい、
まあ、第二ステージであると。
あ、そっか、
うん、でそのテーマが自己超越だと、
あ、
うん、いうことだったんですけども、
はい、
もう自我の欲望って、
うん、
もう底抜けじゃないですか。
そうです、
ねえ、
ねえ、
穴が開いたバケツみたいなもので、うんうん、まあ、エゴが満たされるということがまずない。
うん、
なぜエゴは満たされることがないのかと、
はい、
ね、これなぜならですね、
うん、
そもそも、
うん、
私なんて、
うん、
存在してないんですよ。
うんうんうん、あ、そうだね。
だから存在しない私が、
うんうん、
満足するわけがない、
はい、
ね、だっていないですから。
うん、
うん、ですから、まあ、こうなると全くわけわからない話になるんですけども、
そうそうそう、はい、
でもね、この第2ステージの最後で、
うん、
このトリックが、
はい、
まあ、見破られるんですよ。
うん、
うん、分かっちゃうんですね、
はい、
うん、それでやっと、その満足できないっていう世界から、まあ、解放されると。
うん、うん、
でもね、このトリックは、
はい、
まあ、言うたら人間やってる人は誰でも知ってることであって、
はい、
前回お話した通りにですね、
うん、
人間って、
うん、
自我が芽生える前、
はい、
ね、芽生えるということは前があるということで、その自分を体験していると、
うん、そうですね、う
ん、だからね、満たされていた感覚、
うんうん、
これね、うっすら覚えてるんですよ。
知ってるんだね。
知ってるんですよ。
そうだそうだ、
そうそう、でも、うんうん、もう自我が芽生えてしまった今、
うん、はい、
どうすればあの頃の感覚を体験できるのかと、うん、
はい、
その方法が分かんないんですね。
うん、
うん、ですから第2ステージに入った方でも、
はい、
まあ、宗教、
うん、
まあ、カルト教団に入ってしまったり、
うん、
うん、ちょっと霊能者の方にね、ハマってしまうとか、
うん、
まあ、第2ステージに入ったからといって、まあ、いろんな落とし穴があるというか、分かんないわけですよ。
うん、
だから物理的に何かお金じゃないなとか、
うんうんうん、
もう会社で出世することじゃないなってことは分かったとしても、じゃあ何なんだと、
はい、
いうことが結構分かんないし、
うんうん
うん、だそういうことを、まあ、なんていうかな、こう騙す人もいるわけですよね。
うん、そっか、
そうそうそう、では、そもそも自己超越は何なの、うん、何なのよと、
うん
うん、ということになりますと、
はい、
これはね、肉体を超えて、
うん、
高次元の自分か何かに到達するわけではなくてですね、
なくてびっくりした。
だってでもそう考える人多いですよ
ねえ、
うん、
私たちまでそんなこと言うのかと思ってびっくりした。
いやいや、僕は今更こんなこと言うわけがないじゃないですか。、うん、だからそもそも超えるべき自己なんていうのは、
うん、そうですね、うん、
存在していなかったというこの事実に実際に出会う、
はい、
うん、その話を聞くんじゃないですよ。
聞くんじゃなくてね、
う
ん、
自分が実際出会っちゃうと、
はい、
うん、これをまあ悟りとか、覚醒とかいうね、まあ、高尚な感じの言葉になっているわけなんですけども、
はい、
もう簡単に言ってしまうと、
うんうん、
本当の自分って誰なのよと、
うん、
そういうことでございまして、
はい、
うん、でもまあ言葉って二元ですから、
うん
うん、
本当って言えば嘘の自分になっちゃうからね。
そうなの、ね、その通りでね、本当の自分というと、じゃあ今の自分偽物だってことになるし、
そうですよ。
、うん、悟っているというと
ね、
じゃあ、悟ってない人は無知だとか、
うんうん、
凡夫という
まだまだねみたいなね、
そうそう、未熟だとかね、
うん、違う違う、
覚醒というと、
うん、
そうじゃない人は眠っているとか、
うんうんうん、
言葉ってこういう不自由なんですよ。
そうですね、
うん、なんかそう相対があるような気がしてしまって、
してしまう、う
ん、そうなると結局観念世界、
はい、
良い悪いの観念世界に逆戻りになってしまうと、
うん、本当です、
うん、だからね、自己超越をして素晴らしい自分になるんだと、
うん、
いう勘違いをしちゃうと、
はい、
これまた第一ステージと一緒なんですよ。
第一ステージの振り出し状態ですね。
全く戻っちゃうんですね。
ねえ、本当だ、
うん、だから手に入れるものが、
うんうん、
幸せから悟りになるだけで、
うん、 うん、本当ですね。
そう、全く同じ展開になっちゃうんですね。
はい、
うん、こういう方実際多いんですよ。
ああ、そうですよね。
あ、私体験したよって、
うん、
え、いいな、ちょっと待っててって、うん、なんかこんな会話があるわけですよ、
うん、待ってて、
そこで待っててみたいな、
あ、
うん、じゃあ待ってるねみたいな、うん、だからそういうもんじゃないと、うん、そうそうそう。でもね、こんなこと僕今言ってますけども、うん、
はい、
願望実現だったんですよ以前は。
うんうんうん、
観念浄化も、
はい、
うん、せっせと浄化していけば、
うん、
ね、慈愛に満ちた成人になれる、
うんうんうん、
そうすれば人生はきっとうまくいくはずだと、
いくはずだと。
で、実際そうやって15年前ってそうだったんですね。
うん、
でもね、もう何年もやっているのに、
うん、
相変わらずイライラするし、
うん、
嫌いなやつはいるしね実際問題、あいつ嫌だなってやつがいるし、
うん、
エゴが落ちる気配がないんですよ。
はい、
うん、なんじゃこりゃってことで、
うん、
まあ、挫折しかけた時もあったんですけども、
うんうん、
結局まだ悪い良い、
はい、
ジャッジしてたんだと、
うん、
自我って悪いもんだなんてやってた時がありましてね。うん、だからその頃うまいこといかないですよね。
そうですよね、
うん、それに気づくまでに僕2年以上かかってまして。
あ、
そうそう、だからまあアジの開きみたいにね、
うん
うん、自分をこの2つにさばいてですよ。
はい、
うん、観念浄化でダメな自分を半分切り捨てると、
あ、
それができるのがこのワークなんだと
片面で泳いでいく感じでね。
そうそうそう、ひらひらってね、
ひらひらと、
うん、そうなっていくんじゃないかななんて思ってたんですけども今考えると意味が分かんないですね。
うん、
まあ手探りでやってたんで、まあ仕方がないかなと思いますけども、
ね、本当ですね。
うん、でもね、そこに気づいてからは、
うん、
そこからぐいぐいと、
はい、
うん、面白いようにこう旅は進んでいくんですけども、
うん、
最初はまあ七転八倒でしたけどね、
はい、
うん、あ、なんだ、そう、どうしようもない自分を丸ごと受け入れる、
うん、
あ、これが観念浄化か、
うん、
うん、あ、なるほど、どういう、そうすれば何者かになる必要がなくなるわけですよね。
うんうんうん、
どうしようもない自分ですから。
はい、
だって分かんないですから。
うん、
うん、なんかその出来事が起こったら、それはその時に自分がどういうことを思っているのか、
はい、
何を感じているのか、
うん
うん、自分ですら自分が分かんないですよ。
うん、
分かった人がいたらおかしいわけですよ。
うんうん、
あ、そういう時僕こうなりますなんて言えるわけがない
ね。そうですね、
うん、それこそおかしい、ロボットですからね。
うん、うん、
だから自分でも自分が分かんないわけで、
はい、
う
ん、
どうにかなるわけがない。
うん、
何者にもなれないわけですね。
はい、
うん、でもなろうとしてた。
うん、
で今もこれ聞いてる人、なろうとしてる人多いと思うんですよ。
うん、
何々をやったらこうなれるはずだっていうね。
そうそうそう、う
ん、そういうなんか型があるような、
ね、
たい焼きみたいな ね、うん、同じ型になっちゃうみたいなね。
うん、
そんなことにはならないと、
はい、
それこそは変な宗教ですよ。
うん、
う
ん、
そうなってしまうと ね、
なんかなろうとして、
う
ん、
そう、同じ形になっていって反応をついたような人間になっていくわけがなくてね。
うん、
逆で個性豊かのまま、
はい、
うん、そこに安住し楽しむわけでございまして、
ね、
うん、でも俺はスポーツ中継見ていると、
うん、
まあ、評論家とかから解説者がいてね、
はい、
うん、先ほどのプレーはどうだこうだと、
うん、
評価するんですけども、
ねえ、自分の人生をどうだこうだしますよね。
そう、だからね、以前の僕もそのどうだこうだしようとする自分がいて、
はい、
うん、評論家がいたわけでございまして、これがうるさいわけですよ。
うん、うんうんうん、
さっきのお前だけどなと、
うん、
あれどうなんだろうなと、もうこうした方がいいよ、うん、ああだこうだと、
ねえ、
うん、だからこれいちいちいちいち言ってくるんですね。
言ってくるね。
うん、でストレスでね、
はい、
うん、で今はその自分が、そのどうのこうの言うやつがいなくなって、
うん、
これがめちゃくちゃ楽なんですよ。
はいはいはい、う
ん、だから誰かに認められるために生きるんではなくて、
はい、
まあ、純粋にプレイをする、
うん
うん、ただ生きる、
はい、
うん、さらにですね、ここに、うん、まあ、座禅を加えていく、
うん、
瞑想でもいいんですよ、
うん、
まあ、太極拳でもいいんですし、何でもいいんですけども、
はい、
まあ、今というところにね、
うん、
自分っていませんので、
はい、
自分は必ず過去の記憶の中ですから、
うん、そうなんですよね、うん、
今この瞬 間には存在できないわけですよ。
うんうん、その通りですね、うん、
だから座禅もそう、はい、今、ね、うん、呼吸に合わせる、
うん、うん、
太極拳も今の動き、
はい、
うん、吉さんの SBC も今この瞬間、
うん、
だからそういうメソッドを加えていくと、
はい、
思考している自分と、
うん、
その思考に気づいている自分がいる、
うんうん、
ということに感覚的にだんだん気づき出すわけですよ。
感覚的に気づき出すんだ。
そう、
うん、
だからお風呂のワーク以前言ったじゃない。
はいはい、あれ ね、
体笑ってる自分がいて、
うんうん、
体笑いながら頭を考えてるでしょ、
うん、
全く体と動きと違うこと、
違うってことにびっくりしたことあります。
そうでしょ、
はい、
どっちがどっちなんと、
なん
どっちが上なんみたいな、明らかに違うんでね、
ねえ、
うん、そういうことにだんだん、ね、気づき出してくるんですね、
うん、日常全部自分がやってないっていう感じですもん私、うん、
そういうの分かってくるわけ、
うん
うん、どっちが本当の自分なんだろうみたいなね、そういえば苦しんでいるのは、
うん、
いつも考えてる方の自分だな。
ああ、そうですね、うん、
面白いでしょ。
ねえ、なんとかできると思っちゃってるから。
そう、だから先ほどのお風呂のワークだったら、
はい、
体笑ってる方の自分は苦しんでないんですよ。
そうそうそう、う
ん、体洗いながら考えている頭の中の自分が苦しんでるわけね。
ねえ、本当ですね。
そう、そういうことに気づき出すのね。
はい、
あれって、
あれだね。
そうそうそう、うん、そういうことに興味がだんだん湧いてくるわけでございまして、
うんうんうん、
でこれがね、本当のことを知りたい、
はい、
マイホームに帰りたい、
うん、
という欲求なんですね。
あ、なるほどね。
これがね、自己超越の欲求なんですよ。
あ、そっかそっか、うん、
純粋なね、
うん
うん、ですからこの欲求っていうのは人間誰もが持っているものであって、
はい、
この第一ステージの欲求も、
うん、
実は自己超越なんですよ。
うんうん
うん、これはね、第二ステージに行った人は分かるんだけども、
はい、
あ、そうなんやと、
うん、
我々の肉体っていうのは、
うん、
この世界から分、まあ、分断されているっていう感覚がプログラムされてるわけですよね、
はい、
その肉体の中に。
そうですね、
うん、だから我々は宇宙から切り離された孤独的な孤独な孤立した存在であると、
うん、
でその感覚が
うん、
人間の行動の源泉にあるんですよ。分離が、
分離が源泉に。
そう、だから分離しているからこそ、
はい、
愛する人を求めたり、
いや、そうですね、
そう、うん、地位や名誉を欲しがる、
うん、
お金儲けもそう、
うんうん、
突き詰めて先ほどの加納姉妹か、
はい、
贅沢三昧、
うん、
全ての富を手に入れる、
うんうん、
そういうのも突き詰めていくと、
うん、
私は世界から分離されているという、
はい、
この不安と恐怖なんですよ。そこがスタートなんですよ、
うんうんうん、
それを打ち消すために人間って行動してるの実は、
はい、
これ実はね、自覚がないんやけども、
うんうんうん、
ですから第一ステージっていうのは何かを手に入れることで、
うん、
お金とか結婚とか、
ね、
出世とか、
うんうん、
その世界から分離されてるという不安を消し去ろうというのが第一ステージ、
はい、
うん、でももうご存知の通り、何をどうしようが、
うんうん、
この人間業界で何を手に入れようが、うん、相変わらずその分離しているという不安というものは、うん、
はい、
つきまわってくるんですね、
うんうんうん、
だからたとえ100億円持っていても、
うん、
心は満たされてないんですよ。
そうですね、ブッダもそうでしたもんね。
そう、ブッダなんて王子様ですからね、
ねえ、何もかも手に入ってて
100億円どころじゃない話なんで。
100億円どころじゃない。
そうそう、ですから、ただね、この分離感っていうのも、まあ、第二ステージ行ってしまうと分かるんだけども、
はい、
脳が作り出した錯覚であると、
うんうんうん、
それを見破るのがこの第二ステージのゴールであると。
あ、そっかそっか、見破るんですね。
見破っちゃうんですね、
うん、
ですから自我が芽生える前の至福、
うん、
もう遠い遠い遠い記憶ですけども、それは今もずっとここにあると、
うん、
そしてそれは誰でも体験することができるんですね。
うんうん、そうか、うん、
そう、
素敵。
そうなんですよ。だから、第一ステージにもしやってて違和感、結婚したらこの分離された、うん、なんか孤独感が消えるとか、
うん、思ってね、
うん、お金儲けしたらとかしたのに何か全然満たされてないという方は、 一度立ち止まってみるのもいいかなと思いますね。
はい、
うん、ですからよく言いますけど海と波の話で、ね、うん、海から離れた波が一切存在しないように、
はい、
人間って一度も離れたことがないと、
うん、
海から離れてないんですね、
うんうんうん、
ただ点線があるんですよ。
源泉？
点線、
うん、
離れてるような気がする、
うん、
錯覚というものがこの肉体にインストールされているので、うん、
はい、
それを錯覚だと見破ることが、
うん
うん、すごく大事になってくるわけですよね。
錯覚と見破ることが大事なんですね。
そう、あ、なんだ俺海だって、
うん、うん、
波を経験してる海なんだ、
そっかそっか、う
ん、これが第二ステージのゴールなんですけどね、
はい、
うん、ですからね、今ここっていうのがマイホームでございまして、
うん、
そこに気づけば何者かになる必要もないし、
はい、うん、
自分の何かを変える必要もなかったと、
うん、
そこでやっと安らぐんですね。
うん、
ですから唯一必要なものがあるとすれば、
はい、
それの感覚を感じてみると、
うん
うん、やっぱりリンゴの味はリンゴを食べるもの分かんない、もう何回も言っておりますけども、うん、やっぱりこう理屈じゃどうしようもないところが、
本当に感じないとね、
感じないと分かんないんですよ。ただし逆にしっかりと実感してしまえば、
うんうんうん、
その変わることがない安心感、
はい、
ね、以前あったこの感覚、
はい、
これがずっと人生を流れ出しますので、
ね、そこをベースに好きにやれるよね、
う、うん、いつでもそこに帰れるっていうのはある、うん、安心感があるんですね、はい、
そうですね、
うん、それで生きていけるか、ずっと探しながら不安の中で生きるかって、やっぱこうだ変わってくるわけでございまして、
大きく違いますよね、そこは、
うん、そこね、うんうん、ここは違うんですね、やっぱりね、
絶対第二ステージだよね、強制的でも何でも、
そういうことだからね、私服というのは何か努力して手に入れるものではなくて、うん、今この瞬間にあるものだと、
はい、
この言葉にピーンときた方はですね、
うん、
ぜひ第二ステージに進んでいただいて、
はい、
そのプレイを楽しんでいただければ、で何回も言いますけど第一ステージと第二ステージは、
うん、はい、
全く差がありません、
はい、
うん、上下がないんですね、
上下がないってことね、
うん、次の段階が第二ステージだと思う人がいるけど、これ全く、うん、これは勘違いでございまして、
なんかね、階段上がっていいことになってるわけではない、
全くそう、横一線でございますので、
横一線か、
うん、ですからね、ここは勘違いしないでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。